FMC というこのインターネット放送局は異常なほどに戦力といいますか、武器といいますか、ウェポンといいますか、要は放送機材が充実している団体なわけでございまして、おそらくですね、このなんていうんですか、まあプロアマー混成チームではあるんですけれども、このレベルといいますか、この屋台といいますか、この規模でこれほどの機材の量をこう保有している団体はおそらくないと自負できるほどの戦力を持っております。まあマンパワーはそうでもないんですけど武装度だけは高いというですね。で、特にラジオということで言うと、やっぱりマイクロフォンというものが必要になってくるわけでありますが、マイクロフォンの総数ということでいくと軽く100本を超えるマイクをこう有しておりまして、で、これはその、まあ、安いこう民生用といいますか、アマチュア用のマイクとかではなく、普通に放送局で使う放送用、放送業務用というカテゴリーでこうくくられるものが、まあ、100本以上あると。で、ミキサーも、もう10台を超えるミキサーを持っている。そこでももちろん業務用ということになって、でもちろんうちは映像もやりますんで、その動画を撮るためのカメラであるとか、まあ、三脚であるとか、そういったものも照明も含めてうじゃうじゃあるわけですね。 4K も撮れるよっていう。で、それで、まあまあ、そのそれぞれの機材が、まあ、とりあえず今まではこの熊本のこの新鍋の方に収録部隊がまあいるわけですけれど、今回この4月の18日の TYC 神戸ミーティング2020に向けて、機材を一旦ちょっとこちらの新大阪の方に一部移している状況でございまして、今すごいことになっておりましてですね、もうなんか機材だらけになっていて、なんかちょっとしたうち機材屋なんじゃねえかって思うぐらいの状況になっておりまして、これレンタルしたらそこそこ商売になるんじゃないかなとかちょっと今思ってるんですけど、でもそれ面倒くさいからしないですけど、まあそういうことで、今機材に埋もれた状態で私トークを展開しているわけでございます。QAC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は私、新大阪 FMC スタジオは榎田信也門一人でございまして、そして、新鍋、熊本の新鍋 FMC スタジオはどなたでしょうか。
キラウエアユコと
フランシスコ松本です。
あ、今日は松本くんの声クリアに聞こえますね。はい、いつもと違う位置に座って、何かの調整の手違いだと私は思ってるんですけども、今度は調整しに行きますけど、今日は大丈夫ですよ、はい、よろしくお願いします。、はい、
お願いします、
ということでございまして、だからそっち側から今ちょっと機材をこっちに一時拝借しております。ミキサーとかのケースごとこっち側に持ってきてるんで、なかなか本当邪魔くさいですよ。で、そこへ来て今度はミニ PA セットとかも導入したので、今、でもそんな大きくないんですけどね、横に置いてあったりしまして、まあ、機材だけは賑やかというところでございます。今、こちら新大阪 FMC スタジオといいますか、FMC 関西では、この QIC のアシスタンツの増員計画を今発動しているところでございまして、もう今、三人娘が結構忙しくてですね、なかなかこうタイミング合わないということもあって、これはもうちょっと人数増やさなきゃいけないということで、今回はケチなことを言わずに、ジャガス会でようということになっておりまして、一応目標 としましては、40〜50人入れようという、ことを考えております。で、まあ、大体お察しだと思いますが、FMC48 とかって多分名乗って歌わせたりするんじゃないかということを考える方もいらっしゃると思いますが、ほぼ当たりです。というところでございまして、九州も、熊本の、方も募集はかけてますから、なかなかやっぱ木田上さんが怖いということで、やっぱり二の足を踏む人がやっぱ多いみたいですね。
いや、はい。
もう、だから、ここはもう、松本くんが、こう、微笑みで、こう、ね、こう、
なんとか。怖くないよ、
なんとかしてください。上田くんは、仲良くなれば、別に誰、なんともないんだけど、人畜無害なんだけど、知らない人を見たら、すっげえ不愛想な風に見えるはずなんで、すっげえ、なんか、この人、なんでこの人、メガネのフレームが、白とか赤なのっていう、なんか、紅白歌合戦の司会をやってる人みたいな感じになることがあるので、ということで、早速最初のお便り参りましょう。こちらは東京都多摩市からいただきました。47歳主婦、ラジオネーム一日5食昼寝付き。
ありがとうございます。
テレビ番組の4月改編期が近づいてまいりました、ドラマでは今回は続編とかリメイクの作品が目立っているようです、ということで解説をお願いします、ということで来ました。まずチャンネル順でいきましょうか。チャンネル順って言っていいのか、これ今東京はいいのかな、多分4、6、8、10、12でいいのかな、わかんない。まあいいや、12はねえのか、だから7になってんのかな、テレ東は。まあいいや、ちょっとテレ東の情報がねなくてね、新しいのはわかんないですけど、はい、まず日テレ、ではですね、水曜ドラマ、篠原涼子主演、派遣の品格、です。13年ぶりに、この篠原涼子主演の派遣の品格が帰ってくるというところです。いかがでしょうか。派遣の品格ご覧になってましたか。
見てないです。
はい、見てないですね。
私も見てなかったんでわからないですけども。はい。これあれでしょ、派遣社員が、派遣された先で、こう、ズバズバこう、ぶった切っていくという、痛快な、時代劇。ではないという。現代劇ということですね。
はい。
TBS 系は、日曜劇場、堺雅人主演、半沢直樹。ですね。まあこれがまあ一番今回の話題じゃないでしょうか。
うん、
そしてもう一つは、金曜ドラマ、綾野剛、星野源ダブル主演の刑事ドラマ。
ああ、これもいいね。
これ MIU404 って読むんですかね。なんて読むのか、
私は。ミュウだったと思う。
ミュウですか？
ミュウ4。確かミュウって言ってたような気がします。これはまた間違った。確かミュウです。
そうですね。はい、大福事件のようなことはないですね、もうね。
ないと思います。確かミュウって言ってました。ごめんなさいね、大福事件じゃないですよ。
ミュウ404ですか、これ。
そうですね、確か、はい、そこは分からんですよ。
そうですか、404かもしれない、はい、分かんないですけどもね、はい、どうですか、これ半沢直樹とこのミウは、
見たいですね、両方見たいですね、
そうですか、
はい、
半沢直樹はどうなんですかね、基本的なメンツはみんな出るみたいですからね、
ですね、では新メンバーが出るらしいですよ、
新メンバーもありますけど、やっぱり基本やっぱり香川照之の大芝居は見たいじゃないですか、
そうですね、
顔芸はやっぱりこれあれがないとちょっとやっぱなんか寂しいですよ、だからぴったんこカンカンにもこの間ね、香川照之がフランスパリから登場していましたけど、そういうのもありまして、やっぱりこう力の入れようが違うんじゃないかなというところと、そしてこの金曜ドラマはまあ綾野剛、星野源と言いますと、コウノドリで共演をしているこのコンビで、まあまあ、お互い仲がいいみたいなんですけど、なんかね、ここら辺の役者さんってみんな、なんかスタッフを大事にしてるのかどうかわかんないですけど、同じチームで何作品もやってますよね。特にこう、綾野剛とかは。で、それのなんかお互いのチームの、今回なんかこう、いいところ取りみたいな、いいところ取りでなんかこうチーム編成してるような感じがするんで、だから逃げ恥のチームとか、そのコウノドリとか、あるいはちょっと前の、 空飛ぶ広報室とか、なんだ、S 最後の警官とか、あそこら辺のなんかみんなこうチーム、このなんかいいところだけをまとめてるような気がしますよ、今回。だから TBS は結構今回は、相当な安全牌というか、手堅い人、夫人で臨んでるなっていう、もう数字を取りに行ってるなっていう感じがしますけどもね。そして、フジテレビ系列は、月9に、小田裕二主演の、スーツ2、昨年放送されました、続編が登場という、はい、まあこれもまあまあ手堅い、ところじゃないですか。そして、フジテレビは BS 富士の方で東京ラブストーリーリメイクと。いう、
そうなんですか、
ことですね。ちょっと、誰が出るのかちょっと忘れましたけど、リメイクということですね。
はいはい。
そして、テレビ朝日は、ここはまあ、手堅いですね。家政婦の三田園第4弾ですね。そして、警視庁捜査一課長2020と。これも手堅いですね。で、さらに、一番の目玉が、BG 新編計5人。シーズン2、はいはい、木村拓哉、はいはい、というところですね。まあまあ、テレ朝は、まあ、手堅い、こう、シリーズものをこう、持ってくるという。だから、これ、捜査一課長はあれでしょ、相棒の後でしょ、これは。
捜査一課長って誰が出るんですか、
内藤隆。内藤隆ずっといろんなのに出てるんで分かりにくいと思いますけど。
そう、分かりにくいですね。何がなんだか、どれがどれだか。
どれにでも出てるんで、どれにでも刑事で出てるんで、だから役柄によって階級がコロコロ変わるんで分かりにくいですけど、捜査一課長ですから、一応まあ現場指揮官としては偉い人っていうことになりますね。というね、まあテレ朝は基本まあこういう刑事もの、あと医療ものとか大好きですから、まあこういうのをシリーズで行くわけ。ですけれど、さあ今見たところで、どうでしょうか、でなんかみんな手堅く望んでるっていうか、なんかこう新しいのはほぼないですよね。
ないですね。
まあ なんだろうね、やっぱ本当に数字が切実に数字が欲しいんだろうね、これね。もう今ほら、ね、コンマ何パーセントでもう一喜一憂してるでしょ。
そうですね、
昔はほら 10% で、10% 台とか 20% 台っていうんで一喜一憂だから、桁が違ったんですけど、今ほんとコンマ何パーセントでさあ大変だになっちゃって、それで何まあ、10% を切って一桁になったらこれはちょっとどうだとか、でも一桁でもそこそこ取ってるわけですからね。だからこれ、見られてないやつだと 5% 以下とかになっちゃって、これ昔のラジオのレーティングの数字になっちゃうんですよ。ラジオってのはだいたい今どれぐらいなの、接近ユースってのはその全てのラジオ局のレーティングは足したものなんですけど、おそらくそれがおそらく 5% いってるかどうかですよね。 5% って 3% ぐらいじゃないかな、まあ、地域によって違うんですけど、都会部、東京とか大阪とかだと、でまあまあ大変でしたね、本当にね。今本当に若者の放送離れというのが叫ばれて久しいわけでありまして、テレビもこんなですけども、ラジオはもう本当に
本当でしょうね、
もうラジオはもう笑うしかない数字になってますよ。NHK の最新の調査のやつなんか見ますと、10代20代のラジオをつける数字、そのまあレーティングと言っていいと思いますけど、0% です。
そうでしょうね。
はい、0%。だからもう計測できないというぐらいに減っちゃってると。で、もっと衝撃的なのは、10代の人たちがラジオに対してどう向き合ってるか、ラジオがありませんっていう。
でしょうね。
ラジオを持ってないという。まあ、車をね、持ってる方は、まあ、車にカーラジオは、まあ、大体ついてますから、ラジオを持ってることにはなるんですけど、今、車も乗らない人多いじゃないですか、若い人なんか特に。
はい、
そうすると、 ラジオという受信機を持っていない、まあ、たまたまそのスマホとかにラジオの機能がついているとかっていうことであればラジオついてますってことになるんですけど、そういうのも持ってなかったら、いよいよ我が家にラジオありませんと。で、でもラジオなくたってラジコで聞けるからいいじゃんみたいなことになっちゃうわけですよ。なので、もういよいよそのラジオ受信機がいらなくなってくるということで、いよいよそのラジオ局がインターネットラジオということで FMC に寄せてきてる、寄ってきてるということで、本当に、本当にうざいですね。ということでございました
。でも若い子はしょうがないですよね。そういう親しみっていうか、その、何ですか、今そんなラジオ聞くほど、ほら、うん、ね、ほら、うちらの時とかは、ラジオがないと、ほら、そういう情報番組とか、テレビか、ラジオしかなかったから。
あと、聴取習慣というか、ね、ラジオを聞くっていう、その、生活の中での習慣っていうのが、あるかないかなんですよ。で、これは昔のお友達は、我々の世代のお友達は、ちっちゃい頃からラジオを聞くっていうことがあって。
だって、親が聞いてましたもんね。
で、ほら、その、勉強部屋にあるメディアって言ったら、ラジオしかなかったわけですよ。まあね、もう、各、勉強部屋とかにもテレビがこう、ね、あるようになって、ずいぶん久しいですけど、まあ私なんかの世代では、あんまり、テレビを持ってる人は、そういなかったので、やっぱ基本、その、ラジカセとか、あるいはそういう、ステレオとかで、ラジオを聞いていたということで、ラジオを聞くっていう、まあ、習慣づけられたものがあるんですけど、今の若い人にはもうそれがないので、となるともう10年後、20年後のラジオというのは、
なくなりますね。
本当にね、本当にもうそれを想像するだけで下手なお化け屋敷よりも怖いという。
ゾーッとする
し。多分そのうち、全国のラジオ局で、もう放送をやめますって言って、で、お化け屋敷に変えますっていうサービスをやるかもしれないですね。大体放送局には大体そういうオカルトな伝説っていうのは必ずあるものでございまして、で、あそこのレコード室の前で女の人が立ってるのを見たんだよね、とかっていう話は、もうどこの放送局にもあるんですけど、それを膨らましていただいて、こう、スタジオの扉を開けると、こう、中に恐ろしげなものが待っていて、バーンとか、プシューとか、風が来るとかっていう、そういうアトラクションでいかがでしょうか。
でも災害には強いんでしょ、一番ラジオが。
え、災害に強いかって。災害の時。災害に強いとは僕は思いませんよ。
あ、そうですか。情報とか聞けるのは、ラジオが一番強いんじゃないですか。違います。
情報が入ってくればね。
あ、そうです、入ってくればですけど、
情報を入ってきて集まって、はい、それを交通整理する人がいて、それを発信する人がいればね、
はい、
今ね、だからラジオ局がどんどんどんどん省力化されていって、はい、一部すでにあれどっか和歌山かどっかのコミュニティ FM 局ですけど、アナウンサーがいなくてニュースを読んでます、
はい、
誰が読んでる、コンピューターが、
AI ですか。
AI アナウンサーがもう登場しているわけですよ。でしかもそれはニュースの原稿があって原稿だけを読むんじゃなくて、実はその音楽番組とかももうすでに担当しています。曲を紹介したりして、でもそれ、まあ、それがじゃあどうかっていうと、その本当に情報が入ってきてそれを交通整理を AI ができるのかっていうと、私ちょっとこれは疑問なんですよ。やっぱりその情報の精度っていうやつを見極める人間の目っていうのがやっぱり必要で、そういった人たちが果たしているのか、育てられているのかとかっていうことをこう考えると、大変にラジオの将来は不安になってくる。で、そんな時にお役に立つのがFMC ですね。という、近未来の次世代 FMC がそういったところに、お役に立つんです。ということで、徐々に商売機を出していくことになってます。よろしくお願いします。はい。続いては、こちらは石川県羽咋市からいただきました。41歳会社員、ラジオネームスフィンクスかずみ。
ありがとうございます。
ただひたすらに我が道を行くスフィンクス和美の本家本元家元元祖 QIC ランキングコーナー、
パチパチパチパチパチ。
今回はすっかりおなじみグーランキングが発表した今食べたい九州7県のうまいものランキング、その中のトップ30。九州をよくは言わないけれど、実は九州愛に溢れているミスターツンデレ、えのきだ師匠の激辛解説も期待いたします。それではどうぞということでいただきました。ね、もうお便りが、 コロナ関係、に一色に今染まりつつある FMC であり、その中でこういう本当に暇ネタを投稿してくれるスフィンクス和美は選球眼ありますね。素晴らしいです。というところで、九州7県ですよ。九州7県、はい、はい、全部言ってください。はい、どうぞ。
誰ですか。
どちらでもいいですよ。
はい、
福岡、佐賀、長崎、はい。
はい。
大分。
大分、はい。
熊本。鹿児島。
鹿児島。
はい。
沖縄。沖縄
これ沖縄は入ってないでしょ、これは。
これ入ってないですか、
ね、入ってないですかね。
九州7県でしょ、だって熊本、福岡、佐賀、長崎、大分、宮崎、鹿児島だから7県ですよ。
ああ
、
そうなんだ。
です、です。九州沖縄って言っちゃったらあれですけどね。まあだからそういう。
あ、そういうことか。
はいはい。では、で、トップ30なんですけど、重複してるのがありますんで、29位からいきます。29位2つあります。はい、まず、宮崎県のチーズまんじゅう。そして、熊本県のタコ飯。
知らんが
いずれも30位。僕はチーズまんじゅうってのは知ってますけど食べたことはないんですよ。
チーズまんじゅう美味しいっすよ。
チーズのまんじゅうなんですかこれ。
はい、チーズちょっとプロセスチーズっぽい硬いのがまんじゅう、まんじゅうっていうか、うん、
まんじゅうってどんなまんじゅうですか、いきなりだごみたいなまんじゅうなんですか、それともふかふかのやつ。
違います。ふかふかでもなくて、なんていうんですかね、あれは、なんて生地、なんて言えばいいのかな、
何が、何に近いんですか、そんな、
何に近い、うわ、
やっぱ大福ですか。
いや、お餅ではないです。あ、そういうのではないです。
牛皮ではないと。
牛皮ではないです。はい、はい、
カステラのようなものでもない。
違いますね。
ああ、そうですか。
はい、
タコ飯はいかがですか。タコ飯、
だから知らないですね。
タコ飯聞いたことないです。
タコ飯知らないの。
知らないですよ。
有名なん
です。何ですか有名って。
タコ飯だから、タコの炊き込みご飯だよ、要は。
いつからそんな
の。天草じゃ普通だよ。
知らない。
例えばさ、天草に行くと、インベーダーみたいなさ、星だこがぶら下がってんじゃん、あっちこっちに。星だこ。タコを干物にしてるとか。インベーダーゲームのインベーダーみたいなやつがいるじゃん。ね、あれをさ、水で戻して、で、ぶつ切りにしたやつを、ご飯、それで炊くんだよ。お酒とかみりんとかちょっと入れて。ちょっとうまいよ。タコ飯。だからお弁当とかにも冷えても食えるんで、非常にポピュラーだと私は思ってたんですけど、そうですか、知らないですか。
知らないですね。
28位、こちらは32票、福岡県のごぼう天うどんです。
うん。
まあ、ごぼう天うどんと書きますが、ほとんどの方はごぼ天うどんというふうに言います。これ福岡っていうか九州以外の人は、なんか意外な食べ物みたいですね。ごぼ天っていう、何その貧乏臭いのっていう、ごぼうだろうとかって、ごぼうしか入ってねえんだろうみたいなね。で、こう、しかもごぼうが結構ゴロッと入ってるじゃないですか。ささがきにしてるのもあるけれど、普通になんていうんですか、ざく切りにしたようなのが、うんうん、ね、で、それがまた噛んでると、ほのかな甘みとかが出てきて、うまいんですけどね。で、だからこのごぼ天うどん大好きです。27位。34票です。佐賀県の、呼ぶ子のイカ。でもさ、これ、呼ぶ子のイカって、これ、食材だろこれは。だから、イカ刺しとかさ、ね、イカシューマイとかさ、あるじゃん。だって、呼ぶ子って言ったらイカシューマイでしょ、どちらかというと、名物って言われてるのは。で、
イカシューマイとか
ですね。ね、あとイカの天ぷらでもいいですけど、まあまあね、呼ぶ子のイカ、大雑把です。26位、これは38票、鹿児島県の白熊。
うん。
ね。これもまあまあ、だいぶ有名にはなってきましたけれど、未だにご存知のない方は、何すか白熊って、熊食うんすかとかっつって、ね、言う方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあこれいわゆる氷菓、凍ったお菓子、かき氷の仲間、シャーベットの仲間、アイスクリームの仲間ということになりますね。だから、基本、まあ、一体かき氷だよね、これね。 ベースは、
ね、
かき氷で練乳がかかっていて、 そこになんかドライフルーツのようなものが散りばめられているという、なんか
天文館の無邪気でしたっけ、
ああなんか有名な店がね、その元祖だかなんとかってな
るんです、そうですね、そうですよね、
で九州一円では普通にコンビニだとかでカップアイスとしてもう昔から売ってあって、ね、うん、非常にポピュラーなものです、
フルーツがね、
はい。そして24位2つあります。まず宮崎県の太陽の卵、これは完熟マンゴーです、マンゴー。そして、鹿児島県の鹿児島黒豚、これも食材だろうこれは黒豚は料理と違うぞこれ、まあいずれも39票ということになります。黒豚はどうですか、何でどうやって食べるのが一番 お好きですか、 お二人は。
いやそんな食べないですけどね。
黒豚とんかつとかです。
まあとんかつうまいですね、うまいですよ。あとしゃぶしゃぶとかね、
あーしゃぶしゃぶ、
あとこう角煮とかいろいろあるじゃないですか。まあ普通に焼いてソテーして食べるっていうのももちろん OK でもね、マンゴーは、マンゴー
食べないです、
ね、食べないですか。
あんま食べないっす
よ、ね、こう池田にね切り込みを入れててペコってこう裏返すとバラバラってこうなるじゃないですか。23位は42票熊本県、馬肉料理はい、
これもざっくりですね、
ざっくりですね、馬肉料理は何がお好きですか。
いやレバ刺しも好きですし、普通の馬刺しも好きです。
馬刺し、
あ、そうですね、馬刺しですね、
馬刺し、あ、はい、僕は馬肉料理ではすき焼きです。
うん、すき焼き、
すき焼きが私一番うまいと私は思っておりますが、はい、ぜひ一度お試しください。熊本の馬ってのはいいです、さすが本場ですねとかって言ってくださる人がいるんですけど、ほとんどがメキシコ産かカナダ産です、そして、続いてはこれは第20位は3つあります。福岡県、うん、久留米ラーメン、そして鹿児島県、うん、京阪で、うん、同じく鹿児島県さつまいもどうでしょうか、久留米ラーメンいかがですか。久留米ラーメン、
久留米ラーメンってどういう、
久留米ラーメンだから豚骨のだから九州の豚骨の元祖と言っていいかもしれませんけどね。久留米ラーメンがこう三級ラーメンっていうのがあって、そこからこう発祥したと言われておりますが、今はそのいろんな流れを組む店がいろいろあって、まあこの FMC ではよく名前が出てくるのは、例えば、国道3号線沿いの丸干しラーメンとかですね。
あれ久留米ラーメン、
久留米ラーメンですよ、丸干しラーメン行けばもうちょっとしたカルチャーショックを味わうと思いますよ。だだっ広い、駐車場、大型トラックが何十台も止まれる駐車場がこういう何個もあって、で中に入ると、店自体がスロープといいますか斜面にそのまま立っているというですね。でメニューは、ラーメンとおでんしかないと、あと おにぎりがとかそれぐらいですね。あとはバナナ売ってます。あと警察犬の写真がパッとあります。CD も売ってます。俺の警察犬と書いた俺の友っていう歌があるんですけど、そういうのも売ってます。鹿児島県の京阪はどうですか。京阪鳥飯、
これなんか奄美大島とかですよね。
あっちの、そうそう、鶏の身をほぐしたやつが乗っかってて、それにあれだよね、鶏のスープ、鶏ガラのスープをかけて食べるんだよね。だから茶漬けみたいな感じで食べる。これうまいですよこれ。私これよく作ってたんですけどね。さつまいもはどうですか。さつまいも、
さつまいも、
安納芋とか食べないですもんねそんな買ってまで。
ああ。
普通の芋、さつまいもですね。
まあ熊本も普通にさつまいもあるからね、九州一円どこでも食えるからね。こんな別になんか、うん、鹿児島のものってイメージないよね、もうすでにさつまいも、
ないですね。
19位は45票佐賀県の佐賀牛、もうざっとちょっと飛ばしますよ。18位は46票、はい、大分県ソフトクリーム、これよくわかりません、はい、大分はソフトクリーム名産なんですかこれ
あれじゃないですか、ジャージなんかそういう感じじゃないですか。
ああ何湯布院とかあっちの
そう
あっちの方の高原の牧場のという、
高原の、そうそうそう、そんな感じじゃないですかね。
17位49票長崎県皿うどん、
いいね、
皿
うどんね。
皿うどんね、俺、だいたい好きじゃないですか、パリパリのやつもそうだけど。
はいはい、
こっちでもあるんですけど、高いんだよね。
ああ、言ってましたね。
大阪でね、中央圏っていう店がどうやら、長崎の中央圏の流れを組んでると思うんですけど、
はい、
そこがね、最初に値段を決めちゃったみたいだね。どうやらね。で、高いね。ね、
自分で作る それはいいじゃないですか。
いや、だから作りたいんだけど、ほら、うち、はい、電磁調理器しかないからさ、IH の。火
力じゃないからってこと
そうそうそうそう。鍋触れないからやんないんだよね。まあいいや。そして、15位2つあります。宮崎県の地鶏の炭火焼き。そして大分県の関あじ関さば。
いいね。
50票。関あじ、うん、関あじと関さばを一緒にしたらまずかろう、これ。あじとさばだぜ。
魚の作りでいきたいんじゃない
ですか。で、地鶏の炭火焼きはね、本当に直火で焼いて、本当に真っ黒になっちゃうやつですけれど、これを食べながら、うん、焼酎のお湯割りとか飲むと本当にたまんないですね。そして14位は熊本県熊本ラーメン。いかがでしょうか。これ昨日食ったよ、熊本ラーメン。会社の、上のカフェテリアがあるんですよ、21階の。そこで、日替わりのやつで、肥後熊本ラーメンって、肥後までついてたからね。
美味しかったですか？
いや、へえっていう、これがっていう。もう麺は完全にいわゆる高水麺っていう、こっち側の普通の、乾水の多く入っている麺で、九州の麺ではないな、っていうようなことを。でも、まあ、キクラゲとか入れて寄せてるなと思いましたけども。そして13位は福岡県水炊き。美味しいですね。水炊き。まあ、ちょっと普通のなんかね、やっぱ福岡の博多の水炊きってほら、白濁したスープを使ったりするじゃないですか、鶏ガラで取って。うん、最初にまずスープだけ飲ましてくれたりするじゃないですか、ね。で、続いて12位は大分県60票、鶏天。うん、続けていきます。11位は大分県中津唐揚げ。鶏天と唐揚げ、いかがでしょうか。
鶏天、
うん、まあ私はどっちも好きですけどね、鶏基本好きですからね。10位は宮崎県63票肉巻きおにぎり、うん、なんかほら無理やりちょっと入らせた感じがあるでしょ、これなんかテレビが、うん、なんか俺です、
これが
手がベタベタになるじゃんこれ。俺あんま好きじゃないんだよな。9位は64票福岡県博多もつ鍋。どうですか、もつ鍋は。
もつ鍋
ね、嫌いじゃないけど、そんな頻繁には食べないですね。
なんかほら、高いじゃん。なんか。
まあですね。
店によるけど、一人前1000円とか普通にするじゃん。もつ鍋の分際で。昔200円とか300円だったよ、一人前。8位、66票、宮崎の宮崎牛。まあこれは高級ですね。非常に高級です。第7位、福岡県67票、あまおう、いちご。さっきあまおうの、クリームパンをいただきました。はい、京山若菜さんから差し入れでいただきまして、甘いなと思いながら食べました。そして、第6位は74票、長崎県の長崎カステラ。いかがでしょうか、カステラ。
カステラは、
やっぱりカステラは端っこでしょう。やっぱ。端っこっていうかザラメがついてるやつ。
ああ、そうですね。
あのザラメがないと私はちょっとカステラは認めたくないね。第5位は77票、福岡県博多明太子。うん、どうでしょうか、うん、明太子。
好きですね、好き好き。
ああ。でもほら、メーカーのこう好みっていうのも結構うるさい人いますよ、やっぱり。王道である山屋がやっぱ一番よかばいとかっていう人もいれば、いや、俺は副菜の方がよかくさとかっていう、いう人とか。
まあね、分かれるんでしょうね。
違いはよくわかるんです、
俺は自分でつけちゃうね、とかっていうやつ。第4位、79票、長崎県長崎ちゃんぽん。いかがでしょうか、ちゃんぽん。
ま
あ。ちゃんぽんまあ、ディンガーハットがやたらとこう、全国的にお馴染みになってしまいましたけどもね。ディンガーハットは昔はね、イカが入ってたんですよ。ちゃんぽんに。
あれは、
いや、イカをね、なんかね、コストダウンしてね、イカをなくしてね、薩摩揚げに変えたんですよ。あれが私にとってのね、この初めてディンガーハットからこう足が遠ざかっていった最初のきっかけでしたね。
イカ
がないってのはダメですね。で、第3位は84票です。宮崎県チキン南蛮。平谷由子さんが大好きなチキン南蛮ですが、いかがでしょうか。
はい、好きですね。
チキン南蛮のどこがいいんですか。
タルタルと甘酢の。
じゃあ、甘酢だけじゃダメなんですね。タルタルダメだけでもダメなんですね。
ダメですね。
甘酢とタルタルじゃないとダメという。
どっちかといった、 なら、はい、タルタルがあれば大丈夫かな。
タルタルがあればいい。ということは、はい、ということは、唐揚げにタルタルをかければ、それで、まあ、
いいですね。いいですね。じゃあ、でも、やっぱチキン南蛮の組み合わせがいい。
じゃあ、結局、甘酢が重要だという、脇役として重要になってくるわけで。
そうですね。
となると、タルタルに甘酢をかけた、甘酢タルタルというものを舐めてれば、うん、済むということはありませんか。
いや、それはないですね。
あ、そうですか。ありがとうございました。はいはい、第2位は、85票、長崎県の佐世保バーガー。どうでしょうか。
こんなところにランク
ストバーガーってでかいやつで
しょ。でかいやつ、あの1000円とか1500円とかするよね。結構ね、高いよね。
意味がわから
ん。佐世保バーガー。でも佐世保バーガーはさ、佐世保に行って食わなきゃダメだろこれは。だってぶっちゃけどこでだって作れるじゃんこんなの。
そうです
ね。カニを持ってね。
カラツバーガーってなかなかったです。
カラツバーガーってあんじゃない多分。じゃあ勝手に地名つけりゃいいんだから。そう、あの、新鍋スタジオで出した新鍋バーガーだぜ。
もう、本当ね。
第1位です。96票。福岡県です。博多ラーメン。おめでとうございます。博多ラーメンっていうのも結構大雑把ですね。長浜ラーメンなのか何なのかはっきりしてほしいんですけど、長浜ラーメンを言いたいんでしょうか。博多ラーメンいかがでしょうか。ね。元祖長浜屋とか長浜家とかやたらと今増えてしまいましたけれど、長浜将軍とかいろいろありますけど、
この前食べ行きましたね。
どこの店に行かれましたか。
元祖長浜の。
あ、元祖長浜屋。昔はね、もうそれしかなかったですからね、基本ね。
なんかそうですね、周りにめっちゃいっぱい、いろいろあって。
あれ。お客が入るとね、親父がね、いっぱいとかね、二杯とかって、人数をね、はいで言うというね、そういう、替え玉をすると必ず、お腹を壊すえのきだしんえもんっていう。
そう
です。もう本当にね、私にとって下剤はいらないんですよ。この博多ラーメンで、替え玉すれば翌日必ずもう、もうピーピー状態になるという、お馴染みのものでございます。いろいろとね、伝説を語ったことがありますが、今はとりあえずやめときましょう。ということでございまして、ランキングちょっと長くなりましたけど、いかがだったでしょうか。今の中で、こう、納得のいく数字だったですか、このランキングは。あ、行かないということで、ね。はい、わかりました。ありがとうございます。毎度、このグーランキングのやつは納得いかないという、ことになっております。さあ、はい、続きましては、謎の歌姫でございまして、今回は、ジュディ&マリーです。曲は、オーバードライブ。 ありがとうございました。
ありがとうございます。
謎の歌姫です。
こんばんは。
はい、もういろんなことをね伺っているんですけれども、はい、もうだいぶ聞いてる皆さんもこうイメージがつかめてきたと本当に思っているんですが、前あの食べ物で好きな食べ物はって鶏肉がお好きだと、はい、伺ったんですけども、好きなお菓子。
お菓子。
はい。
鈴カステラ。
鈴カステラ。いいですね、庶民的ですね。時々西中の駅前で焼いてるのを売ってる。
そうなんですか。
はい、車が来てて。
鈴カステラですか。
はい、ワゴン車で鈴カステラを焼いて。売ってます、夕方。
それは知らなかったです。
いますよ、駅の帰宅地のところに
行きます。
だいたい6
時、そうなんですか。
結構なサラリーマンが買ってます。
メトロの方のですか。
あ、そう、
あ、行きます。そうなんや。
なんか結構しょっちゅういますよ。
あ、そうなんですね。
はい、はい。
いいこと聞いた。
今度私買ってきますね。
あ、お願いします。ぜひぜひ、その時間は多分行けないので、
はいはいはい、
お願いします。
あともう一個、
はい、
もともと大阪出身ということで、
はい、
大阪で、
はい、
おすすめしたい街は。
街ですか。あんまりないな。別にあんまりないけど。
いや、あと、あるいはこうよく行くところとかでも。
私はもう北摂でしか活動してないので。
北摂で。
新大阪より南には行かないので。
多分関西地方以外の人で、はい、北摂って意味が分かんない。
分かんない。新大阪より南には行かないので、
はい、
新大阪までの間で十分だと思います。
はい。
はい、
じゃあこの間来た大阪急行っておっしゃったじゃないですか。
そうですね、それよりちょっと先行って、私は箕面が好きですね。
あ、箕面が。
箕面が好きですね。
じゃあ滝を見たり、お猿さんを見たり、昆虫館に行ったりって。
そうですね、よく行きました。
僕昆虫館は行けない。
あ、そうなんですか。
ちょっといろいろ事情があ
ります。あ、そうなんですか。
無理なんですけど。
昆虫館は行きましたね。
あ、そうですか。
はい、
ということで、箕面が好きだということが分かります。ぜひもみじせんべいを食べていただきたいと。
美味しいですね。
思いますけどもね、
は
い、
ぜひ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでございまして、またね、キャラクターがはっきりと、こう、コントラストがはっきりと分かっていったと思いますね。どうですか。何かご意見がございますか。
いや、別に何も。
鈴カステラと箕面がお好きだということですね。鈴カステラ分かりますよね。
丸いやつでしょ。
丸いやつです、鈴みたいな、
ドラえもんの鈴みたいなカステラでしょ。
はい、別にドラえもんでなくても鈴は どれ見たってああいう形してると思うんですけど。それと
イメージがつきやすいです。
箕面は分かりますか。箕面。
箕面ね。
箕面。
箕面って何すか。
箕面って箕面市、市です。箕面温泉スパーガーデンとかですね。ございますね。阪急箕面線に乗って石橋、現在は名前が変わりましたね。阪大石橋だっていうのは、から、箕面線に入っていただいて、二駅ほどですか。で、箕面に着きますね。もう私はもうちっちゃい頃よく行っておりました。自転車で行ってました。その石橋に住んで
る。梅田からその石橋までってどれぐらいですか。
梅田から石橋は20分かかんないですよ。
あ、そうなんですね。近いんだ。
近いですよ。で、そのまま、乗り換えて、箕面の駅はもう高級住宅街ですから、斜面の。で、ちょっと箕面の駅からちょっと行ったところに上沼恵美子さんの確か邸宅があったと確か思いますけども、まあ、そういうところでございましてね。北摂地域ですから。わかりますか、北摂って。北摂。
今言ったじゃないですか。
何すか北摂。
あれ、なんか、新大阪から下はどうのこうの。
だから、もともと摂津の国っていう国の北部のことを言います。北摂。大阪で言うと、豊中市、池田市、とか、箕面市、野瀬町とか、豊野町とかっていうとこですね。あと、兵庫県で言うと、宝塚市、伊丹市とか、あと川西市とか、そこら辺なんが、北摂ということになってきますね。地理のお勉強でした。ということでございまして、皆さんからのリクエスト、もうリクエスト実はもう本当に届いてまして、で、順番に片付けていかなきゃいけないんで、今、いろいろと、日々、練習を、今、積んでいるというところでございます。あと、こう、いろいろで、 いてみたいことなどございました。そこら辺も含めまして、メッセージ、いただきたいと思いますね。マジで、結構受けてるようで、いろんなメッセージ実はいただいております。本当にありがとうございます。では一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。